メッセージの時に移ります。聖書朗読レビ記の1章1節から12節を、朗読いただき、その後にですね、信別地方福音教会、高橋先生より、礼拝者の心全唱の捧げ物と題してメッセージをいただきます。
レビ記1章1節からお読みいたします。主はモーセを呼び、会見の天幕から彼にこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方の中で誰かが主に捧げ物を捧げるときは、家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。その捧げ物が牛の全生の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。その人は自分が主の前に受け入れられるように、それを会見の天幕の入り口に連れて行き、その全焼の捧げ物の頭に手を置く。それがその人のためのなだめとなり、彼は受け入れられる。その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らがその血を携えて行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の側面にその血を振りかける。また全焼の捧げ物はその皮を剥ぎ、各部に切り分ける。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整える。祭司であるアロンの子らはその切り分けた各部と頭と脂肪を祭壇の火の上の焚き木の上に整える。内臓と足は水で洗う。祭司はこれらすべてを祭壇の上で焼いて煙にする。これは全焼の捧げ物、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。その捧げ物が羊の群れ、すなわち羊またはヤギの中からの全焼の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。それを祭壇の北側で主の前でほふり、祭司であるアロンの子らがその血を祭壇の側面に振りかける。またその捧げ物は各部に切り分ける。祭司はこれを頭と脂肪とともに祭壇の火の上の焚き木の上に整える。以上です。
皆さんおはようございます。2回目のグロリアでのご奉仕となりました。感謝をいたします。先週は私は教団の秋の研修会がありまして、私は松原湖の方に行って研修を受けてまいりました。広岡先生は滋賀、静岡の浜名湖の方に行かれましたけれども、今回ズームで2カ所でですね、配信して、リアルタイムで質疑応答などもあって、こんなことができる時代になったんだなと、本当に素晴らしいなと思いました。無事に守られて帰ってくることができ感謝します。もう一つ、広岡先生は帰りの電車、鹿にぶつかってですね、1時間ほど遅延したそうで、ちょっと帰りが遅くなったようでしたけれども、私はそのままスムーズに帰れました。今日はレビ記1章から礼拝者の心全唱の捧げ物というタイトルで御言葉に聞きたいと思います。皆さんは憧れの人に会うとしたらどんな準備をするでしょうか。会いたかったあの人、なかなか会えない、一生に一度会えるかどうかわからないような人に会えるということになったらどんな準備をするでしょう。新しい服を買いに行くでしょうか、美容室に行くでしょうか。神様に会えるとしたらどんな準備が必要でしょうか。必要な持ち物はあるでしょうか。今日は旧約時代、この出エジプト記の場面から最初の礼拝、その礼拝に向かう礼拝者の心というものを見ていきたいと思います。短くお祈りいたします。天の父なる神様、今日も あなたは私たち一人一人の名前を呼んでこの礼拝に招いてくださっています。日本全国また世界各地で行われている主と出会うこの礼拝の時を祝福し、どうぞあなたの御心を聖書を通して私たちが正しく知ることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。まずレビ記が書かれた文脈を確認したいと思います。イスラエルの民をエジプトから連れ出したその主なる神は、神と人が出会う場、その場所として幕屋を備えてくださいました。そのことが出エジプト記の後半書かれています。この幕屋、日本語で分かりやすく言うと大きいテントです。それは神が共にいてくださるということの目に見える証でした。あそこに神がおられるということをイスラエルの民はいつも確認しながら旅を続けたわけですね。約束の地に行くまで。出エジプト記29章の45節にはこのようにあります。神はイスラエル人の間に住み彼らの神となる。もうまさに幕屋に神が住んでくださっているという、そのことの印だったんですね。しかしモーセですらこの完成した幕屋には入ることが許されていませんでした。出エジプトの最後の部分40章の35節、モーセは会見の天幕に入ることができなかった。その理由は続けて、雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからである。主の栄光が満ちていたから入れなかった。罪ある人が聖なる神に近づくならば死んでしまうと出エジプト記の30章20節21節にも書かれています。滅んでしまう。じゃあどうやって神様と親しく交わることができるんだろうか。そこでですね、神様はこのレビ記を通してどのようにして私たちが神様とお出会いできるか、神様の前に出会う、神様の前に進み出て神様と交わることができるのか、言い換えれば礼拝することができるのかということをこのレビ記を通して教えてくださいました。ところでこのレビ記のレビというのはレビ人という部族の名前です。イスラエル十二部族の一つであるレビ人は幕屋、この神様と出会いする、その幕屋の幕屋で奉仕する特別な祭司という働きを担った人たちでした。神様が一方的に選ばれた一族です。このレビ記、出エジプト記の後半から幕屋のどのように幕屋を建てるか、またどんな道具が必要か、そのいろいろな部品の寸法などが書かれていき、そういうレビ記に入ったから入ってはどのように、礼拝を捧げるのか、ここでは生贄捧げ物としての動物をどのようにほふるのかが詳しく書かれていきますね。捧げ物の捧げ方、そして細かい手順が延々と書かれている。私は初めて、ここの、大体多くの人が聖書を読み始めて出エジプト記途中まではストーリーですから、あの出来事がですねイメージしやすいんですけれども、出エジプト記25章ぐらいからレビ記に入ると 飽きてくると言いますか、よくわからないなっていうふうな印象を受けるのが普通かなと思います。私もそうでした。しかしある時、なぜ神様はこんな細かい指示をされるんだろうか、そのことを考えた時に、あ、もともと私たちは神様の前に立つことが許されないものなのに、このような神様が教えてくださった手順を取るならば、あ、神様の前に出ることが許されるんだ、礼拝することが許されるんだということに気づいたときに、あ、神様は丁寧に教えてくださる優しいお方なんだなというふうに思うようになりました。今私たちは礼拝に来るのに、今日も皆さん牛とかですね、羊やヤギは連れてきてないですよね。昔は礼拝に来るんだったら牛や羊やヤギなど皆さん連れてこないといけなかったんですよね、うん、でも今は私たちはそれは必要ない。でこのレビ記を通して私たちに教えられているのは礼拝者の心です。どのようにほふるのか、それは何を意味するのか、そこに私たちの見えない心が現れるように神様は教えてくださっています。まあ、今日はですね、そのことを見ながら改めて、今私たちがこう何も持たなくて、羊ヤギ牛など連れてこなくても礼拝できる恵み、なぜそれができるのかということを、改めて確認し、また礼拝者の心というのをこの旧約初めの礼拝者の姿から学びたいと思います。祭司はその連れてこられた羊や動物を正しくほふる必要がありました。これは熟練した技術が必要です。また礼拝者は穀物や家畜などの捧げ物を準備して礼拝に来なければなりませんでした。そうすれば神の前に出ることが許されていました。神様の方から、先ほども言いましたが、神様の方から私たちに近づいてその方法を教えてくださったことは感謝すべきだと思います。さて、この今日は全焼の捧げ物に目を留めて、この一章から礼拝者の心を見ていきたいと思います。全焼の捧げ物、この特色は捧げ物のすべてが祭壇の上で焼き尽くされるという点にあります。全部燃やすと書いて全焼ですね。じゃあそれ以外の動物の、それ以外の捧げ物はどうなのかというと、主に脂肪の部分のみが焼かれました。全焼の捧げ物を捧げる人は牛、羊、ヤギ、イエバトのヒナ、この5つの中から捧げ物を選ぶことができました。14節のところに書いてありますね。主への捧げ物が鳥の全焼の捧げ物である場合には、山場とまたは家場とのひなの中から自分の捧げ物を捧げなければならない。イスラエルの民みんなが羊や牛やヤギを十分に持っていたわけではなかったでしょう。私たちもそれぞれ財産と呼ばれるものは皆それぞれ多い少ないがあるわけです。ですから神様もこのことを覚え配慮して、鳥、山場と家場とといえば誰にも手に入るものだったでしょう。そういったものの中から自分でそれぞれ神様の前に捧げるものを用意して礼拝に来たわけです。 私たちも礼拝者の神様が礼拝者の心を覚えて配慮を持って礼拝捧げる方を教えてくださったんだなということもここに見ることができますね。持ってこられた動物を祭司がほふり、そして礼拝者に代わって神に捧げました。ここに現れている神様が礼拝者に期待している心は何でしょうか。このような儀式を作られた理由、それは私たちが目に見えるその儀式を通して見えない神様を知るためです。見えない心を捧げ物という具体的なものに表すことで神様が求めておられることを私たちが学ぶためでした。自分のやりたい捧げ方ではない、自分の捧げたい礼拝をするのではないということが一つポイントですね。自分の思い込みやこうしたらいいというような考えを脇に置いて神様の命令にことごとく従う、へりくだった心、それを神様は求めておられるのだということを教えられます。主に言われた通りの捧げ物を、主に言われた通りの捧げ方で捧げるのです。また祭司という仲介者が必要であるということもその特徴でしょう。つまり神は礼拝者に対して神への従順な心を求めておられると言えるでしょう。そのことを前章の捧げ物からまた順に確認していきたいと思います。捧げる動物はどこで調達せよと書いていますか。2節2文目から読みます。あなた方の中で誰かが主に捧げ物を捧げるときは、家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。家畜の中からです。自分で大切に日々育てている動物、家畜の中から、自分の財産である家畜の中からです。愛情を注ぎ育ててきた、可愛がってきた家畜の中から捧げなさいと言われました。よし、明日礼拝だ、おい行くぞって山に行って捕まえてきたこのヤギではないんですね。私の大切な大事に育ててきたこのヤギ、ヤギ太郎とか名前つけてなかったと思うんですけどね、愛着があったかもしれませんね。可愛い、育ててきた、世話をしてきた、自分にとって大切な大切なものです。そのヤギや羊を捧げなさいというところに礼拝者の心が見えてきます。私たちは礼拝を捧げるためにさまざまな犠牲を払っていると思います。時間を捧げ、また献金を捧げ、奉仕を捧げます。私にとって最善のものをパパッと準備したものじゃなくて、祈り備えて心を込めて用意した最善のものを捧げることを神様は求めておられるということをここから教えられます。自分に合った礼拝や自分に合った賛美のスタイルがいいと思います。説教も面白くて感動して教えられる説教が聞きたい、そう思いますよね。私たちはそう願って しまうものです。しかし今日確認したい礼拝の原点は、自分が捧げたい礼拝ではなく、神に受け入れられる礼拝とは何かということをまず考えなければならないということです。一つは、捕まえた野生の動物ではなくて、自分のいつも育てている大切な家畜の中から捧げるという心です。次に、どんな動物の条件が書かれているでしょうか。3節、その捧げ物が牛の全焼の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。傷のない動物を選ぶことが次の条件です。傷のない、タミームというヘブライ語は、完全な、全くとか全体、正直なという意味です。完全な、全く、全体、正直なという意味です。傷のないという目に見える動物の状態に捧げる人の、その人の目に見えない心が表されている、このことを神様は教えようとされました。傷のない心で捧げるとは、神様に誠実な心で、正直な心で礼拝するということです。ですから、罪を犯してしまった、こんな私は神様に受け入れられないというふうに考えるのではなくて、罪のある私たちだけれど、それを認めて、神様、私こんなことを今週罪を犯してしまいました、考えてしまいました、言ってしまいました、隠しません、こんな私ですけれども、あなたの前に出ます、そのように自分を隠さない心で礼拝するときに、神様は受け入れてくださるということを、この傷のない動物に覚えたいと思います。ノアは全く人だった、またアブラハムには全くものであれと神様は命じられましたが、それは決して罪を犯すな、罪を犯すなとは言われていますけれども、完全な人であれというよりは、神の前に包み隠さず、嘘なく、正直な心で、傷のない心で出なさい、そのように生きなさい、そんなふうにも受け止められる言葉です。さて、傷のない動物を選んで、祭司の前に持っていきました。次に起きることが、3節の後半から読みます。その人は自分が主の前に受け入れられるように、それを会見の天幕の入り口に連れて行き、その全焼の捧げ物の頭に手を置く。それがその人のためのなだめとなり、彼は受け入れられる。次に、頭に手を置くということが起きます。全焼の捧げ物の上に、ものの頭に手を置く。そうすると、それがその人のためのなだめとなり、彼は受け入れられる。この頭に手を置くという行為は、この家畜、この動物は私自身ですということを表しています。この家畜を私の身代わりとして捧げるという意味でした。自分の罪、神様の前に犯した罪をその動物が負う、難しい言葉で言うと天下という、責任天下の天下ですね。自分の罪をその動物が負う、天下される、そんな行為を表しました。その捧げ物は皮を剥がれ、内臓と足を洗われ、そして祭壇に並べられます。 その行為から隠れていた自らの罪を神様の前に明らかにする。そして捧げるならば神に受け入れられるということを表しているでしょう。本来なら神に背を向けて歩んでいた私たち自身が引き受けなければならなかった、そんな罪の罰です。しかし神は人の代わりに動物が受けるということを認めてくださいました。このような礼拝が初めの礼拝の姿です。動物を捧げ全部焼いてしまう、ある人々にとってはもったいないと思うことであり無駄に思えることかもしれません。しかし主はこれらの手段方法を通して礼拝者に心からの献身を表すこと、それを求められたのです。さて今私たち現代に生きる私たちにとって全焼の捧げ物を捧げるとはどんなことを意味するでしょうか。今週1週間ですね、そのようなことを思いながら、私にとっての牛、ヤギ、羊、または家場とは何だろうか、最善の礼拝とは何だろうか、そんなことを考えながら、この神様と出会うこの礼拝の場に来るときに、本当に神様の豊かな恵み、憐れみ、この喜びを感じることができるんじゃないかなと思います。最後のポイントです。全焼の捧げ物がなければ罪ある人間は聖なる神に近づくことも礼拝することもできませんでした。しかし神はこのモーセにレビ記を通して教えてくださったことを通して神様に受け入れられる道を備えてくださいました。今日私たちは礼拝するために家畜を連れてくる必要はありません。それは皆さんもご存知の家畜以上の捧げ物が捧げられたからですね。神の一人子イエス様を傷のない完全な捧げ物としてのイエス様を、すべて捧げる全焼の捧げ物としての十字架にかかられたイエス様を神様が私たちに与えてくださったからです。イエス様がその全焼の捧げ物となってくださったからです。そのことを信じる私たちは今神様に受け入れられ、神様の前に出ていくことが許されています。神様の方でまず私たちに献身してくださった、全焼の捧げ物となってくださった、そのことのゆえに今日私たちは礼拝することができる、この恵みを今日感謝したいと思います。ヘブル人への手紙9章の12、14節最後に、読んでお祈りしたいと思います。新約聖書ヘブル人への手紙9章12節14節、また親木と子牛の血によってではなくご自分の血によって、ただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられました。ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものにすることでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、今日も御言葉を通してあなたの御心を教えてくださりありがとうございます。罪ある私たちはあなたに近づくことができませんでした。 しかしあなたは聖書を通してあなたに近づく方法、礼拝する方法を教えてくださいました。それだけではなく、御子イエス様は私たちの身代わりに傷のない捧げ物となって私たちをあがなってくださいました。それゆえに私たちは今日神様を礼拝する恵みが与えられたことを感謝いたします。このようにあなたに神様と呼びかけることができる、この祈ることができるのもイエス様の命の犠牲のゆえであることを覚えて感謝をいたします。また週ごとに捧げられる礼拝の時、私たちはあなたに期待されている心を整えて、自分の全焼の捧げ物は何かと考えつつ集いますので、あなたに受け入れられる礼拝を捧げることができますように、一週間の日々の歩みを導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。